さあコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
石田ゆり子さんの靴の中敷きを何もつけずにそのまま食べたいネーム、大入り袋おなんちゃでもよく読まれてたのこいつ
本当。
太田さん、選手のことをポップジャムと呼ぶしたなんでポップジャムなんだよポップなジャムみたいなシャンシャンが今日中国に返還されるというニュースを見て思っちゃった、うん、もしシャンシャンに好きな俳優は誰と聞いたら、シャンシャンのたかしって答えると思う。シャンシャンのたかし、
あ、笹野ね、うん、
自由劇場シャンシャンのたかし、
あの昨日だか今日だかさ、や散々やってるじゃん、いろんなニュース番組で夕方とか、
シャンシャン
の別れだっつってさ、うん、で昨日だか一昨日家でさ、そのニュース見てたわけ、うん、したらその長女がさ、みんなこう悲しんでるわけ、シャンシャン行ってしまうから、
でもね、
シャンシャンバイバイ、パンダなんかどれも顔一緒じゃん
悪いその通り本当だね、
同じじゃねっつって、うん、
ラジオネーム広田つの、太田さん、自転車の空気入れを尿道に差し込んで金玉袋を膨らせるのが趣味な人、
やるか、
こんばんはいや、まあ、真似しないように、ね、死にますからね。スーパーフライが、
ほう、
映画1K のカラスの主題歌、これいい曲なんだよね、うん、として書き下ろした、
うんうん、
フェアウェルっていうの、うん、のゴスペルバージョンを配信リリースされたというニュースを見て思っちゃった、
うん、
もしスーパーフライの越智志保さんが看護師だったら、うん、注射するときに腕に巻くゴムチューブを頭に巻いて髪を止めている
いやいやだ、よく巻いてるけどさ
そスーパーフライも巻いてるっけミーシャ
も巻いてる、ミーシャ巻いてるってかターバンみたいな、ターバンか、ミーシャはね、感じでしょ、うん、あの落ちさんは、
あ、そうか、
そう、紐みたいな、あの
男子師匠が
だんだらね、
だんだ
ら男子師匠もね、やってた、
ラジオネーム小栗旬筋太郎は、さだまさしって10回言った後にバニーガールの写真を見せられて間違えてネズミ男って言っちゃいましたっていう、どういうことなんだろう、
絶対わかんないよ、
太田さん、浅草の捕鯨船に行ったら壁にサイン書いてってよと言われたので、サインの下にバレないようにローマ字で河野うるせえよと書いてそういうこと言うなお前は、全芸人の代弁者思ってないわ、んなこと、ナオンのヤオン2023に土屋アンナ出演という話題で思っちゃった。もしも土屋アンナが新婚さんいらっしゃいの司会だったら、イエスの枕はイエスは中指を立てていて、ノーは親指を下に下げているイラストが描かれていると。
別にそんなことはないそんな人じゃないから、
の盛り上がりそうですね
すごいね、
うん、
庄屋とか、
庄屋がもう
やっぱやってるんですよ、まだ、うん、すごいね。
この間アンジョリーナ8分の1
って3分の1ね、
あの、そのナオンの野音にもね、庄屋、寺門さんだっけ、
寺門さん、寺田さんね、
寺田さんにさ、すっごい気に、あの、可愛がられてるんだって、あのアンジェリーナが、
お
で本当にだから、
う
ん、でナオンの野音でも歌ってて、っていう、
ガチャリックスピン、
ガチャリックスピン、
すごいじゃん、
すごいかっこいいんだガチャリックスピン、ね、プリプリがまだ出てないらしいね、ナオンの野音、
あ、一回も出てない、
まあ、あのだから かつては分かんないよ、
その、うん、赤坂小町だっけ、なんだっけ最初、
じゃあ、まあ、そんな遡らなくても、うんうん、ナオンの野音ってほら何年か前から復活した感じでしょ、
あ、そっか、
ずっと続いてたわけじゃない
の
か、
一回やってなかったから、うんうん、また復活したのか、
うんうん、だからそれで出てるんじゃない、
う
ん、
あ、そうか、
その後は、
う
ん、後はね、分かんないけどね、うん、前も出たかどうか知らないけれども、うん、チンフラを救いたいね、シャープ、シャープなんアットシャープだけど、なんでも
ハッシュタグ
か、ハッシュタグチンフラを救いたいネーム、チンコフランダース、
うん、
太田さん、 SNS にフランダースを舐め回す動画を投稿して炎上しているチンフラペロペロ男、こんばんは、
なのよそれ 迷惑動画みたいなやつ。
フランダースを舐め回す
犬ってこと。
フランダースって地方だよね。
フランダースの犬だからね。
でもフランダースを舐め回すって言うからさ、
もうあの多分
どこを舐めてんだか分かんないよ。もうカモン達夫を見て思っちゃった、うん、カモン達夫って射精するときにチャラリーンマラカラ牛乳って言ったことが一度ぐらいはあると
。いやいや、ないけどうまいよそれは。
ラジオネーム極東ベイクライト。太田さん、森永卓郎以上に共演 NG を食らってる人。
ちょっと待って、森永さんそんな食らってないでしょ、ね、別に。
それこそ鶴子師匠のオールナイト出てきたんだよ、ゲストで。 あの人なんかエロなぞかけいつの間にか得意になってて、鶴子師匠にすげえ気になって
そうなの、
うん、で一回ラジオに、うん、あの聖子ちゃんが来たんだってゲストで、はいはいはい、あの森永さんが出てるね、うんうんうん、LF のラジオ、うん、したらもうあまりにも、うん、あの神々しすぎて、うん、あの前の日からね、うん、ずっと言うこと決めてたけど一切頭真っ白になって、うんうん、もう一言目好きですって言った。それ以来松田聖子とは共演 NG になってるみたいな話をしてました。レッドホットチリペッパーズの来日公演を見て、うん、見に行って思っちゃった、うん、もしもドラえもんに出てくるのび太がレッドホットチリペッパーズのメンバーだったら、うん、どこでもドアで静香ちゃんちのお風呂に入った時に、うん、キャーのび太さんのレッチリ
エッチだろそこ
言われると思う。
レッチリとは言わない。
メンバーなわけないからね。のび太がレッドヒリチリペッパーどうにもならんよ。太田さん、太田さん、今全裸でこの収録に臨んでいる人、へえ、そんなところにほくろがあるんだ。
気持ち悪いな。
お前のさ、その体のシミすごいよね。
いいよ、もう言わなくていいじゃん。もう
まじまじ初めて見てさ、お前のあの横っ腹にさシミだらけになってんのね。おじいさんだよね。お前
おじいさんだからもうそれはもうしょうがないよ。そこは
ね、楽しみ。
悲しくはない。
戦闘で昔ああいう人いたなみたいな。
いやいや、おじいちゃんね。
サザンオールスターズの真夏の果実を聞いて思っちゃった、うん、よく聞いたら真夏の果実のイントロって、うん、テテテンテテテテンテだから Q の出囃子にしちゃえばいいと思う。
テンテンテンでね、
てたてんてんなの
なんかね、
うん、そういうことか。ラジオネーム極東ベイクライト。太田さん、関東千鶴アベンジャーズのナンバー2。
なんだよ、しかもナンバー2。
こんばんは。
なんだよ。
千鶴アベンジャーズ。なんだっけこれ。関東なんとか、なんだ、東京リベンジャーズか。東京リベンジャーズ、うん、関東千鶴アベンジャーズ。千、うん、安倍、千安倍って呼ばれるな。小柳ルミ子のインタビュー記事を読んで思っちゃった、うん、小柳ルミ子ってルパン三世の峰富士子のことを窃盗の花嫁って呼んでると思う。
窃盗の花嫁ね、名曲ですけどね。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあ続いては
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ、哲学的。このギャグをもっと使う機会を増やすために皆さんからも自分の哲学を募集しております。
ラジオネーム、あらかじめ語られるローマ人、なんだこれ、哲学的だ、
ね、なんかちょっとね、
哲学的。
名前だけでね。
日常会
話、何、
日常会話では噛むのに今まさに
まさに噛む、うん、
日常会話では噛むのに、うん、ドラマの日常会話は一切噛まない、哲学的。これは全くそうだね、
まあ、そうね、ああそうだね、セリフだからね、芝居でやってる
だからやり直しちゃうんだよ、
やり直しちゃうから、うん、そりゃ、うんう
ん、でも確かにやり直したくなる気持ちもわかる、
うん、まあそうだよね、
後で見ると気になるんですよ、
気になるしね、
そこだけ噛むから、
そう、うん、そうね、
うん、
まあそれはそう
ですね。でも、うん、昔のドラマ見てると結構噛んでますよ。
あ、そう。
そのまんま行っちゃってるんですよ。そのまんま行っちゃってる。探偵物語なんかね、見るとね、
そうか
結構噛んでます。どうにもならんよ。うん、人脈人脈言ってるやつには人望がなく、あるのは利用価値だけである。哲学的。
本当そうだと思います。
そうかもし
れない。ね。人脈人脈
人脈っていうやついるよ ね、
なんかね
人脈は大事なんだよ。
あ、うるせえよな、
うるせえよ本当に
人脈おめえあんのかい人脈
青い人脈みたいなこと言ってくるやついるよね。
いやいないね。昭和の親父、昭和の親父
人脈、うん、ラジオネームストレンジラブ。アイデアは降りてくるとも言うし浮かんでくるとも言う。哲学的
そっか、まあまあそうだね。
どっちなの、
降りてくる浮かんでくる両方ね。なるほど。
なんかそのアイデアによってなんかこう感じ方が違うんだろうね。あ、浮かんだって思う時と
降りてき た、 てきた、
なんか降りてきたのはなんかこう
神の啓示みたいなね。
うん、嘘くさいよね。
まあね、
降りてきたことなんか一回もないよ。
ないね、
うん、浮かんできたことすらないからね、アイデアなんてね。
なんだろうね、
ひねり出すみたいなことでしかないからね。何個か何個かビャーって考えて、書いて書いて書いて、それで、これとこれつなげて、これでなんとかみたいなことだもんね。
まあね、
アイデアがパッと降りてくるん
だ
けど、
俺一個だけボキャブラであるのよ。
あ、
パチンコしながらふっと、
ああ、それなんですか。
それはね、ジョニーが来たなら伝えてよ。二次会ショーやだとってい
う。名作じゃないですか。
名作。俺も一番好きな、気に入ってる。
浮かんできたんですか。
はい。あれは本当にエコタでパチンコしてて、でパチンコしながら、まあ頭の片隅ではまあボキャブラなんか考えなきゃ多分あったんだろうけど、
曲かかってたわけでも
な
んでも
ない。かかってない、かかってない。でなんかその歌を思い出して。でジョニーが来たなら伝えてよ、二次会、あ、二次会だから二時間待ってた等をなんか浮かべて、これなんか変えられないかなって、二次会庄屋いけんじゃねみたいな、そういうふっ
とメモしたんですか。すぐ
メモはしてないけど頭の中で、
うん、ラジオネームアーノルドのボール、
うん、
地球最後の日に何したいと聞かれて、地球救いに行くと答えられる人はかっこいい。哲学的
かっこいいけどね。
お前はどこにいるんだ
っていう。かっこいいよ、ね。
お前はどこでそれを聞いたんだっていうね。お前も地球にいるんだけどみたいな。地球救いに行くってなんだ。
行くって何？
行くってどこ行くの？
どこ行きゃいい？
まあ隕石を止めに行くみたいな。
あ、まあまあまあ、ね。ね、
うん。普段塾と中野婦女シスターズ絶対に激推しネーム、うん、大体和音、
うん、
自分がイケメンでないことはゆっくりゆっくり受け止めた。哲学的これはそうだね。ゆっくりか、そうだな、
ね、だからその人がどれぐらいイケメンとかけ離れてるかにもよるしね。微妙な人いるじゃん、どっちとも取れる、
うん、
人によってはイケメンって思う人もいれば、
そうだ、ね、
うん、
普通みたいな人ね。
そうそうそう、
ラジオネーム大入り袋、
うん、
上品ぶっておっぱいのことをバストと呼ぶやつとは仲良くなれない。哲学的
確かにね、バスト
バストっていうかね、
だから
バスト舐めちゃってさみたいな。
いやいや、それはもうおっぱいしか言わないでしょ、うん、それは舐めちゃってさを言う人はね。
だって
上品ぶってだから、
うん、
その女性のどこに惹かれますかみたいなんで、
あ、
俺はおっぱいが好きだねみたいな人とかに言う人いるかね。バスとかなっていうこととかじゃないの。
いや、そいつは友達になれないな、確かに。バストですねお前言ってること変わんないんだからおっぱいって。ラジオネーム一発レッド、
うん、
三笘の1ミリをあれだけ称賛するなら、
うん、
相模オリジナルの 0.01 ミリはもっと褒められるべきだと思う。哲学的
まあ、ね、そうだよね、コンドームでしょ、
コンドームか、
ああ
そうだ ね、 ね、いや褒められてるよね、
褒められてるでしょ、おそらく 世界で絶賛されてんじゃないですか、うん、
あの技術はすごい、うん、なんか外人が言ってたような気がするな。
あ、そう、デイブさん、
おーとか、おーって何だ爆乳ネーム老婆の肛門、うん、チンコのことを息子と言うならば兄弟のチンコは甥っ子祖父のチンコは親父父親のチンコは俺と呼ぶべき。いやいやいや、哲学的。
違う違う違う、そういうことではない。
親父の俺がさ、親父の俺から俺が出たんだよなみたいな、
わけわかんない。はい、郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp 哲学的の係までお待ちしております。さあ続いては
絵本のコーナー。
はい、絵本にならなそうな日常にタイトルをつけて絵本形式の文章で送ってもらうコーナーです。
RCC 中根ちゃん公認ゲーム蛇使い座、うん、鶴の恩返し、うん、ある日一羽の鶴が罠に足を取られず動けずにいました、うん、鶴はよくよく見ると女性に姿を変えることができることをよくよく考えると、うん、女性に姿を変えることができることを思い出し自らの手で縄を外し、うん、鶴に戻り飛び立っていきましたとさおしまい
何も始まらないよね。
もう合わなかった、
ねえ、そうだって思ったのかな、
うん、恩返してないですからね。
ね、
恩も受けてない、
受けてない、自分、自力だから、
ラジオネームカエルが鳴けば、うん、ストーリー、うん、シナリオライターの太郎くんは自分が書いたストーリーを売り込みにテレビ制作会社を訪れました。僕の脚本どうでしたか。会社員の山田くんの日常を描く全6話のヒューマンドラマか。面白みが少し足りないな。どうすれば採用していただけますか。例えば1話2話は会社員としての日常を描いて、3話で山田くんが闇に染まるとかは、借金を返さなくなった山田くんが闇金の取り立てする側になるとかさ。なるほど、主人公が悪者になるのは新しいですね。それで4話5話6話で山田くんが山田くんの息子に自分の返せなかったお金を取り立てようとするんだよ。ほう、自分の子供ですか。その親子対決は盛り上がりそうですね。そうだな、借金取りが実の父親だと明かすシーンは絶対に名シーンになるぞ。あ、そうだ、放送順は先に4話から6話を放送して、その後に1話から3話を放送しよう。それで好評だとディズニーに頼んで続編を制作しよう。それを聞いた太郎くんは、こいつ絶対にスターウォーズ好きだろ心の中でつぶやきました。太郎くんが書いたヒューマンドラマの脚本は全編 CG の SF 闇金牛島くんとしてドラマになりそうです。おしまい。なんだろうこの話は。
で、
ね、ほとんど太郎くんが書いたとは言えない展開になってますね。ラジオネーム小栗旬筋太郎はカニ漁の映像で網に引っかかる富永愛を見つけました。
なんだよそ
れ嘘つけよお前、なんでカニ漁にいるんだ富永愛は。カニに似てるってことかな。
そうなの、わかんない。
あのさ、お前さ、うん、この間のサンジャポさ、すごい無言の時あったじゃん。あ、何だったの、
あれ。あ、それははっきり覚えてます。あの、まあ、うん、分かりやすく言うと俺の勘違いなんだけど、うん、1個、うん、なんていうの、時間が多分押してきて、うん、やるはずだった質問をカットしたらしいんですよ、うんうん、急遽、
はい、
でそれが、うん、カンペで、うん、あのアミーゴには、うん、多分そのやるはずだったのの次の質問を言ってくれっていう風に多分カンペが出てたのね、うん、で俺はそれを見逃しちゃってて、うん、ででも 次あ の, の話題に行かなきゃっていうんで、うんうん、振ったらアミーゴがなんか言ったのよ、あのなんかアミーゴのところがあったわけよ、うんうん、でそこにはその続きの展開があると俺は思っていて、それを待っちゃった時間で、それをやるかなと思ったら、
あれやんない、なんか言ってもらわないと、
うん、じゃあだから俺はなんと喋っちゃいけない時間だと思ったけど、そこはもうこの後、
いやでも無言の時間相当続いたんですよ、
あって
それで俺がというわけなんですが、うん、みたいな、うん、
であれと思って、で、あそっかこれ飛ばしたんだっつって、その次のとこに行った
。遅い、うん、遅い、遅い、ね、遅い、気をつけて、
いやあれはもう、うん、絶対太田さんに、あこれカーボーイでこの話もうあの瞬間にもう、あこれラジオで言う
わ、いやだってすげえ嫌だったもん、うん、俺あの無言の沈黙の瞬間太田さん、マッチングアプリで長身健康的エッチな人を希望したら見事ワイナイナとマッチングした人、こんばんは。確かにエッチかどうかは別わかんないですね、ワイナイナ。三本の矢、うん、昔々あるところに毛利元就という戦国武将がいました、うん、元就は自身の三人の子を呼び寄せ言いました。いいか、ここに三本の矢がある。一本だと簡単に折れてしまう。二本でも折れる。しかし三本ならどうだ。パキッ、元就は三本の矢を折ってしまいました。三本でも折れる。元就の長男が言いました。父上、私たちはどうすればよいのですか。元就は笑顔になり言いました。案ずるではない。四本なら折れない。おい、元就は襖の後ろにいた奥さんを呼び、息子たちに向かって言いました。お前たちに兄弟ができるぞ。ハッピーサプライズ。
何がハッピーサプライズ。ハッピーサプライズやね。
一本足しちゃった。
足しちゃったのね。
ラジオネーム、カエルが鳴けば、うん、走り出したバス、うん、ある日太郎くんは片思いの花子ちゃんと念願のデートをしていました、うん、そんな楽しい時間はあっという間に過ぎてしまって、もうお別れの時間です、うん、太郎くんありがとう、気をつけて帰ってね。うん、花子ちゃんも気をつけてね、楽しかったよ。好きだよの一言がどうしても言い出せない、出てこない太郎くんを横目に、うん、花子ちゃんはバスに乗り込んでいきました、うん、二人はな、春になったら違う学校へ進学することが決まっています、うん、これでいい、これでいい。太郎くんはバスの窓辺から見える花子ちゃんの横顔をただ眺めていました。しかしプシーというバスの出発の音とともに太郎くんは走り出しました、うん、花子ちゃん待って、好きなんだ花子ちゃん。バスを全力で走って追いかけ出した太郎くん。しかしバスはすぐに渋滞にはまり、あっという間に追いつくどころか、太郎くんが歩いた方が早いくらいのペースで、トロトロ進んでいるではありませんか。なんか、やりたかったのと違う。追いかけるけどギリギリ追いつけずに、わーって感じの映画でよく見るやつがやりたかったのに。おしまい、
おしまいかい、
ね、これは気まずい、
気まずいねこれね、うん、花子ちゃんも困るねそれね、
あのなかなかこう別れのね、
ありますよ、
あります
よ、ね、我々も車で別になんかスタッフ
とかで、ね、
出発しない時ね、信号が変わる、うん、早く行かねえかなみたいな、
見てなきゃいけない時ね、どうなんつって、ラジオネーム、カエルが鳴けば、うん、鏡よ鏡、綺麗なドレスが綺麗なドレスに 綺麗な髪飾り、うん、自分こそが世界で一番美しいと自信満々のお姫様は鏡に向かってこう問いかけました。鏡よ鏡、世界で一番美しい人は誰？すると鏡はすぐに答えます。みちょぱです。ふざけないでくれる？それじゃあみちょぱの次に美しいのは誰？
ゆきぽよです。
なんですって？それじゃあその次に美しいのは誰？
藤田ニコルです。
どうやらこの鏡はギャルが好みのようです。ギャル好きの鏡からしたらいいとこのお姫様なんて眼中にありませんでしたとさ。おしまいと。
まあね、うん、そういう鏡もいるだろうね、どっかにね。宛先です。郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp。 絵本のコーナーの係までお待ちしております。続いては
怒りん坊田中裕二。
はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
ラジオネームおかめインコ、うん、こんばんは、田中裕二です。私の近くのスーパーでは残ったお惣菜、弁当やお寿司などが夜の8時半に半額になります、うん、仕事で疲れた時は晩ご飯を作るのが面倒なので、うん、半額のお寿司を買いに行きます、うん、スーパーのお寿司が残っている数は少なく、うん、特に大トロ入りのお寿司は人気で、うん、ライバルが多く、うん、恥や遠慮を捨てなければ獲得できない本気の争いです、うん、これあの弁当っていうあの例の朝浦さんのね、アニメがこういう感じでした、うんうん、今日は大トロ寿司食べたいと思った私は、うん、半額になる15分前にスーパーに行き、うん、目当ての大トロ入りのお寿司が残っているのを確認し、うん、お寿司の前で半額になるのを待っていました、うん、ルールは半額シールを貼られてから手に取る、うん、ということです、うん、これまさに弁当の世界です、うん、普段の私は静かで臆病者だけど、人目を気にしていては好きなお寿司が食べられない、うん、夫も大トロ入りのお寿司を家で待ってる。ライバルは10分前にお寿司に近づいてきます。近づいてくんだね、うん、私は大トロ寿司の前から動かない、うん、これは大変な攻防ですよ、ね、うん、8時半になり店員さんが半額シールを貼りに来ます。まずはお弁当から。次々に半額シールの機械でパチッパチッと貼っていきます、うん、来た来た、うん、絶対に取るぞ。大トロ寿司の寿司にシールが貼られた時、取った、やったやった、大トロ寿司ゲット。カゴに入れた瞬間、私のお寿司を知らないおばちゃんが取り上げたのです。ちょっと私の思わず声が震えました。するとおばちゃん、え、あー、ちょっと見えへんかってんと、わけのわからないことを言い、くるっと回転して去っていったのです。一瞬何が起こったのか分からず、はぁ、見えへんかったって何が。見えへんのに、なんで私の顔から器用に奪い取れない。何しとんねん。あのな、おばちゃん、気持ちは分かるよ。どうしても欲しい気持ち、けど皆同じ気持ちや。皆同じ気持ちで近所の人の目も気になりながらの戦いや。今日は私が勝ち取れて、私の寿司を返せと心の中で思いながら、怒りで震えながら、うん、巻き寿司2本カップラーメンをカゴに入れました。おばちゃんは私のここからゲットしたお寿司を持ってレジに並んでいました。田中さん、これってムカつきますよ。
いや、超ムカつくでしょ、こんなの。もうほぼ犯罪に近い、
ルールだよね、
こんなの。 のはさもう泥棒に等しいよ、ね、ほぼだって人の、まあ、まだねまだだから買ってはないから、うん、所有者ではないけれどもカゴに入れてある
のカゴから取るわ、ね、泥棒ですよね。
もうほぼ泥棒ですよ。
万引きに近い、
ね、万引きに近い、まあ、金も払ってんだろうけどね。
ただその人からの万引きです
ね、うん、そうだね。
スリとスリというか、うん、
そうよ、
ラジオネームりんちゃん、うん、こんばんは。ジャンクのイベントに行った田中裕二です。ほうほうほう、はい、ありがとうございます。その日はイベントだけ見てそそくさと帰るつもりが、うん、顔の広い友人、うん、かっこラブリーネーム明太子。
あ、明太子。ああ、明太子ね。顔広いね。まあね、もう有名だからね。
顔の広い友人のおかげで、うん、よくお名前を聞くリスナーさんともお会いすることができました。
はいはい。
番組を15年以上聞いているにもかかわらず、うん、他のリスナーさんに会うのは初めてでした。うん、私が自己紹介をすると、ああ、怒りんぼの、りんちゃんですね。うん。怒りんぼさんですね。りんちゃんですか。怒りんぼよく聞いてますよ。誰か今怒りんぼさんって言わなかった。私は断じて怒りんぼだけに投稿しているわけではありません。毎週哲学的に5通送っても、うん、絵本に5通送っても、うん、採用はゼロで、うん、読まれるのは怒りんぼに送った1通なのです、うん、イベントのことを後日母に話すとこう言われました、うんうん、私イベントの時ね、私がすっごい怒りんぼみたいに聞こえてさ、うん、母、あんたいつも怒ってるやん。父さんなんか今日も怒ってたでよ、言ったぜ。はぁ
いや、怒ってるよ、俺。
あたしいつも怒ってるの気を哀楽で言ったら、気がぴったりな性格だと思ってたわ。父さんごめんね。私は怒りたくて怒ってるんじゃないよ。あんたが新聞紙をあっちこっちに置いて片付けないからだよ。あんたが酔っ払ってリビングで大の字になって寝てるからだよ。私はあんたのために怒ってるんだよって、この言い方、DV 男みたいやな。反省します。
反省したんだ。
田中さん、これってムカつきません？
平気です。
反省しちゃってるからね。
反省してるし。
りんちゃんね。
ねえ、うん。すごいね。みんなと。
嬉しいね。でもね。ってね、みんなで。ラジオネーム、ジャッカルの日々。うん。太田さん、あ、こんばんは。純情な高校生の田中裕二です、うん、高校1年の時に当時付き合っていた彼女の家によく遊びに行ってました、うん、彼女のお父さんお母さんもとてもいい人で、うん、夜ご飯をごちそうになり2人で彼女の部屋にいるとお菓子や飲み物を持ってきてくれたり優しいお父さん、うん、そして綺麗、うん、なお母さんです、うん、ある日早めに彼女の家に行った時に、うん、お母さんしかいなく、うん、また来ますと言ったんですが、お母さんがいいよいいよ家に上がって待ってなさいって言ってくれたので、うんうん、リビングのソファーに座って待ってました、うん、するとお母さんが奥の部屋から薬らしきものを持ってきて、うんうん、ねえ肛門に薬塗りたいんだけどちょっと自分で塗れそうもないからつけてくれる？と言って薬を渡し、お母さんが後ろ向きに四つん這いになりスカートをまくろうとしました。おいおいおいおいおい、何してるんだよ、何してるんだよ、
本当だよ、
純情な俺に、まだ俺は彼女のパンツを見たことないのに、いきなり母さんパンツずり下ろして肛門に薬塗るってか、無理だよ、無理っていうか、それを高校生の俺に頼むのかよ、何考えてんだよ、 違うところに塗って万が一のことあったらどうすんどうすんだよ。まだ俺童貞だよ。俺を食おうっての。もし肛門に薬塗って俺のあそこがギンギンになって興奮したらどうすんだよ。っていうかもう興奮してるわ。
なんじゃこれ。
俺はちょっと無理ですと言って逃げるように家を出ました。田中さん、これって塗った方が良かったんでしょうか。
いやいやいや、塗っちゃダメよそれは。まあでもムカつくぐらいでしょうねやっぱね。ムカつくというか、びっくり、ムカつくっていうか、まあ
これ完全にお母さんちょっと
信じらんないねこれね。
AV 的なもう設定ですよね。
もうちょっと誘ってるっていうか、
ね、完全にそうでしょ。綺麗なお母さんよく我慢したねこいつも。まあするか。
まあまあちょっとね、彼女のお母さん、彼女の家だもん。
ギンギンになっちゃってなって、
すごいな。
かわいそうだな、これトラウマになりそうだね。
ね、お父さんに頼めばねいいんだけど ね、 本当はね、
昼間だからね、だからお父さんいなかったんでしょ。
いやいや嘘だよ絶対。え、本当の薬じゃないでしょそんなもん。どう考えても塗んなきゃいけないことはないんですよ。おはきなどは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP、 住所氏名も忘れなく、おこりんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけているかを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでおはき、 E メールお待ちしております。さあそしてもう一個コーナーいきましょう。
クソサブスク、久しぶりです。
まだやってたんだこの、ね、コーナーね、久しぶりですけどね。
今日は時間余ったってことだよね。
そういうことですね。
なんで結構どういうことなんだろうね。
まあよくわかんないですけどね。
なんかオープニング結構話しちゃったなって感覚だったんだけど、
まあオープニングはいつも通りぐらいの時間だったんですけど、多分コーナーがあの割とサクサクいったんでしょうねいつもよりね。動画、音楽、雑誌、タクシー、ラーメン、おもちゃ、いろんなジャンルで展開される定額料金サービスサブスク。このコーナーではもしあったらクソみたいだなと言いたくなるようなクソみたいなクソサブスクを募集するコーナーです。
ちょっとただでさえねまだ、安定してないコーナー
でしたから。そうなん、よく分かんないんですよ。
もう忘れちゃいましたね。ラジオネームミスターキーン、枝豆のサブスク、必ずどこか一つの豆に虫が入って、
ね、最悪じゃねえか。
月額90円
やだよそんなの。
どういうことなんだろうこのサブスクがよく分かんない、
ね、
もうなんか
月額90円で必ず虫が入ってる枝豆食べ放題みたいなことなんでしょ。う
う、虫が入ってるって罰ゲームみたいな、くじ、みたいな、どうにもならんよ、レイチャールズのサブスク。和田アキ子からレイちゃんって呼んでもらえる。月額1万円。あっこさんね、レイちゃん、レイちゃん
って言ってますからね。レイちゃん、レイちゃん、一応神様のようなね。
ほら、光栄なことだよ。
いや、そうだね。あっこさんからレイちゃん、レイちゃんってね。
ね。
リー
って歌っち
ゃう、ね。エリー、マイラブね。
マイラブ。普段塾と中野婦女シスターズに忠誠を誓うネーム。大体和音。アンミカのサブスク。月額3000円でスパイと付き合っていたという古典話を稽古してもらえる。
稽古してもらえるって
何だよ。アンミカスパイと付き合って
た、ね、そういう話あんだよね。
今日あのまた美容室で行ったら、あのなんだっけ、あの 木の俺が木って呼んでる、
クリス松村、
クリス松村がまた、クリスありがとうございます。どうも。
クリス。久しぶりじゃん。
伐採してんのって言
った。違う。日じゃないのよ。失礼、
で、この間、大田上田でね、散々クリス松村のことをネタに、もういじり回ったの。もういろんな人から言われてとか。
あ、そうだ、
ありがとうございます。ラジオネーム、バナザードアップショー。高橋直子のサブスク。本気を出すとき、サングラスを投げてもいい。
じゃあ、いや、いいっ
す。月額10円。
いやいや、10円。
まあ、特許ですからね。
いや、特許じゃないよ。
本気出す。
まあまあね。あれは忘れないし。
あれは勝手に投げたらだっていけないですから。行動でね、あんなことしちゃ。
まあまあ、ね、本当はね。本当はね。
だから、キューちゃんだから許されるわけですからね、あの大会で。
まあまあ、あれはオリンピックですからね。
ラジオネームカエルが鳴けば月も輝く、うん、織田信長のサブスク月額3万円、うん、16代目の子孫がスケートのめちゃくちゃうまい男の子になる
信成
月額ってどういうことな
の？分かんない。あとさ、これ相当前に送ってきたよね。ね、月も輝くがついてるもんね。今もうそれ外してるもん最近。カエルが鳴けばって終わってるでしょ。
うん。
でも
去年の10月です。
どんだけやってないんだよこのコーナー。
ラジオネーム大入り袋、松井和代のサブスク。うん。電話越しにお母ちゃんお母ちゃんいいよって語りかけてくれる月額2万円
で高えなしかも
、ラジオネーム初代ヒロダツの、うん、ビルマの盾ごとのサブスク、うん、友達と海外旅行に行った時に一人だけ現地に残って生活することができ
る
月額5万円
できるとかじゃない
残りたくなかったんじゃないかな。あ、でも、それが残る。
あれは残る。
自分の水島城東平はね、自分の意思で残ってます。ラジオネーム、ミスター・キーン、うん。逃亡中のサブスク。
逃走中？
あ、逃走中か。うんうん、逃走中のサブスク。うん、月額1500円で、ハンターが後期高齢者になる。捕まんないだろう。
捕まんないね、これね。逃走中。逃走中は、人気あるね、あれね。
うん。
宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑@tbs.co.jp、 クソサブスクの係までお待ちしております。